ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。今回はグッチーさんの話を聞きます。
毎度グッチーです。
毎度はい、
修行がてらですね。
はいはい、
実家に帰って参りまして。
あ、修行文字。実家帰るのも修行ですか？
そうですよ、もう。まず、実家に帰るっていうこと自体がもう修行やのに、さらにね、飛行機を乗って、帰らないといけないっていう。
飛行機の修行と実家へ帰る修行とダブルってことですね。
そうそうそう。そうですね、はい。
ああ。
うん。まあね、今年の年末にはですね、
うん、
ちょっとね、旅行に行く予定がありまして、実家に帰ることができないということでですね。
はいはい。
まあ、ね、両親と、あと弟夫婦と、
うん、
あと、姪っ子たちに顔を見せて、
うん。
で、姪っ子のね、一人がこの来年受験っていうことなので、
うん。
太宰府天満宮で買ってきたお守りを渡してまいりまして。
おー。へー。
おじさんからプレゼントということで。
めいっ子思いのおじさんですね。
はいはい。
はい。
そうですよ。
うん。
で、それとお年玉もですね。
あ、
もう前もって渡して、来ておりまして。
来年分を。
来年のもう、うん。
早い。
いや、でも、うん、帰ってこれないからね。
ああ、そっか、うん。
まあでもね、子供たちからするとすごいね、重要な問題やなと。
うん、ああ、お年玉は。
お年玉はもうだってね、一年間の一番の問題じゃない？
うん、ああ、確かにそうですね。
うん。
でもあんまり早くもらったら早く使っちゃったりして。
まあね、いや、一瞬考えてんけど、いや、時間の、概念を教えようかなと思って。
時間の概念？
うん。例えばさ、うん、いや、1万円の、例えばお年玉やったら、
うん。
今9000円渡すか、
うん。
正月までお父さんに預かってもらって、1万円になるかっていう、うん。どっちがいいですかっていう。
どっちがいいんだろう。え、でも、
うん。
そうだろう、自分で1万円もらって、
うん。
貯金したら、
うん。
ほんのちょっとでも、利子がつくんじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、そういう感じ。そういう考え、うんうんうん、考え方、うん。
はいはいはいはい。
でも、まあ、利息、だってさ、9000円が1万円に、半年で1万円になるったらさ、相当利率いいよね。利
回りまあね、うん、そんなのは今ないですけどね。
うん。うん、だから、うん、まあ、経済学的には、
うん。
年末というか、いつものお正月に1万円もらった方が、
うん。
得かなとは思うんですけど、
うんうん。
ただね、今すぐ欲しい場合とかあるやん。
うん。まあ、今、欲しいものがあったり。
そうそうそうそうそう。うん。
うん。
なんていうの、回っていかないといけない。今まさに、その、うん、お金がないといけない場合もあるから、うん、ちょっと安くてでも、うん、今現金があるっていうことに重要さがあったら、
うん、
そっちを取るしね。
うんうんうん。
うん。まあ、そこは、経済学の、問題なので、
うん
よく考えてねって言おうかなと思ったけど、
うん、
まあそのまま渡しちゃいまして。
あ、なんだね、どっち選んだのか聞きたかったのに。
うん。いや、その、まあちょっとそんなめんどくさいことを言うおじさんは嫌われるかなと思って。
ああ、そう。ちょっとなんか、なんだろう、説教臭いっていうことではないけど、まあなんか理屈っぽいっていうおじさんってなっちゃうから。
教養があるというか。
教養があるとは子供取るかな。もうあのおじさん理屈っぽいからってなっちゃうかもしれないですね。うん、
かもしれないね。
うん。
まあね、ただね、うちのね、兄弟では取り決めがされていましてですね。
ほう
ん。小学1年生のお年玉は1000円。
うん。
で、学年が上がるごとに1000円ずつ増えていくんですよね。
ほうん。
で、6年生だったら6000円で。
うん。
で、中学1年生だったら7000円で。
うん、
2年生、中学2年生で8000円、中3で9000円と。で、高校生になると1万円になると。
ああ、結構もらえますね。
うん。
今、なんでしょう、そういうのの平均って、どのぐらいなのか、私は。
いや、知らん。
想像、あ、そっか、よそのうちのことは、グッチさんもわからないですか。
知らないけど。
ああ、うん、自分のところだけは、そうしてるっていう。自分と、
そうそうそうそう。で、まあ、高校生になると1万円頭打ちで。
あ、それ以上は上がらないんですか。
うん。で、高校生の間までと。
ああ、もう大学入ったらもらえないんですか？
そうそうそう。うん。
うーん、
っていう風に取り決め、もう最初からそういう風に取り決めしてるから、
うん。
なんていうの、いとこの中の全員の中で、
うん。
一番最初の子が、に、お年玉あげるようになってからずっとそれでやってるから。
ああ。
うん。
でも、ある意味、なんか楽しみがないというか、ワクワク感がないというか、もういくらもらえるんだって分かっちゃうじゃないですか。
うんうん。そっちの方が良くない？
どっちがいいのか分からないですけど、例えば今インフレにだんだんなってきてるじゃないですか。うんうん、だから、うんうん、今、まあ、一番ちっちゃい子は。
あ、出た。出た。なんかうんちく、うんじゃよ。教養が試されるね。
そうですか？いやいや、でも、ね、うん、ちょっと、こう、物価に応じて、たくさんもらえたらいいな、みたいな。
物価スライド方式を。
そうそうそう。年金だってね、上がったりとか、そういうしてるわけだから。
うん、まあね、頭の中まだ、停滞した30年の頭があるからね。
うん。でもそこはやっぱり、うん、
賃上げね、うん。5% ずつ変が。
ちょっと余分に、ベースアップしてもらえるかなっていう期待感が持てるかもしれないけど、もう決まっているんだったら、うん、あ、うん、こんだけしかもらえないんだと思って。いいな、お姉ちゃんたちは、それで何々が買えたけど、自分はそのお金では同じものが買えないっていうことになっちゃうじゃないですか。
おー、鋭いね。でもそこに気づくかね。うん、
いやー、今時の子は賢いからみんな気づくんじゃないですか？
気づくか。
うん、
まあね、そうなったらね、うん、まあちょっと考えるかもしれないね。
そうそう。
まあ今のところは、うん。
うん、今のところは、まだそんなにめちゃめちゃ物価がね、うん、そう上がってるっていうわけではないですね、うん、今のところね、
うんうん。うん。まあ、で、一人当たりは総額7万5千円になるので。
おー。
まあ、こっちとしてもね、うん、下手にさ、その気分でさ、金額上げたり下げたりするっていうと、うん、やっぱりちょっとね、お互い不幸になるのかなと。
ああ、はいはい。
上げる側からしても、ね、ちょっと景気がいいからって奮発してもさ、
うん
うん、次の年にはもう金額下げられないわけでしょ。
まあね、お給料のと同じですよね、うん、月収っていうのは、
うん。
上げたら、下げられないですよね。
うんうんうん。でも、ボーナスやったら下げられるしね。
そうそうそう、そう、うん、ボーナスはね、うん。
うん。うん。そう。なのでですね、まあね、ベースは、もうこれで、一応、年功序列型。
で、決まっていて、まあ、
うん、
同じ金額だったら、目減りするっていう風だったら、うんうんうん、何かの機会に、ちょっと。
なんか、調整でもするっていう。
そうですね。お小遣いをちょっと上げるとか、あった時も、とか、いう感じですかね。
うん、そうね。
うん。
まあまあ、言っても1000円、2000円の話かな。
まあそうですよね。でも、ちょっとでももらえたら、うん、プラスしてもらえたら嬉しいじゃないですか。まあ
ね、うん、うん、
うん。
そうね。
あ、やっぱおじさん優しいってなるじゃないですか。
そう。
懐きますよ。
そうだよ。今年景気いいんじゃあ言うてばー出してもさ、次の年、うん、次の年、だって、それ以下にはね、ちょっと下げるわけにはいかなくなっちゃうんで。
うん。うん、だから、同じ金額にしといて、なんかの機会にプラスしてあげると。う
ん、ああ、まあ、それも一つの手やね。うん。まあね、まあ、まあ、それもありかなと。まあ、でも、一応ね、うん、そういうことで、最初から決めてしまって、
うん、
渡しているんですけども。
へえ。
あとね、なんかね、うん、そうだ、前もね、喋ったかもしれないんですけど、
うん、
我が家ではですね、子供のお小遣いは年齢かける1000円にしてるんですよ。
おー。
で、そこから学校で使う鉛筆だったりノートだとか、必需品だったり。
年齢かける1000円と言ったら、ね、じゃあ、もう、うん、 高校生になったら結構1万、うん、
1万5000とか1万
もらえるんですね、うん、結構たくさんもらっているんですね。
そうそう、うん、ただね、もうそこからあのそれからノートだとかそういうやつから、
うん、
散髪だとか洋服だとか、
あ、洋服散髪そういうのも
全部
子供が自分でその払うんですか、その
そう
払うお小遣いの中から。
うん、うん、そう、
結構いろんなものを、自分にかかるものはほぼ全てってことですか？
う
ん、
そう、う
ん。食費以外っていう感じ？
食費以外。
食費と住居費というか。
まあそうね。うん。あと、まあ、あの、ね、年度始めのあの教科書とかさ。
まあ、教科書も自分で買うの？
いやいや、まあ、こっちの
方。教科書は親が買ってくれる。
そうそうそうそう。
じゃあ、例えば塾に通いたいっていう風だったら、塾のお金はどうするんですか？
自分でしょ。まあ、あとは、まあ、そう、まあ、でも、相談かな。うん。
ああ、まあ、塾もね、それでは全然足りない塾に行きたいっていう特別な中あったら、ね、
うん、
行けないの
かな、ね。まあ、大相談かな。
うん。あ、そうなんですか。じゃあ、うん、で、そういうので自分でやりくりをして。
そうそうそうそう。
ああ。
そうすればね、まあね、うん、計画的にお金が使えるようになるかなと。
まあ確かに、そういうのはいいかもしれないですね。そういうの養われて、うん、あの、どんだけ自分お金がかかるのかっていうのが大体把握できますもんね。
うん。
うん、服買ったら、こういうの買ったらいくらとか。
うん。そう。
そうですか。
で、まあね、あの、やっぱり、子供、子育てってさ、この最終的には自立した生活を送れる能力を、あの、身につけさせることかなと思うんですけど。
うん、まあ、そうですね。
自分でね、稼いで食事して生活すると。
うん。
ご飯作ったり、掃除したり、洗濯したり、社会参加したり。うん、で、そこから、それらをですね、自発的に行うという。
うん、そうですね。
まあ、これらをですね、分類すると、やっぱり自己管理能力だったり、コミュニケーション能力だったり、あるいは問題解決能力などと、
うん、
まあ、あると思うんですけども、
うんうん、
まあ、もうちょっと細かくすると、例えば自己管理能力には、あの、健康管理だったり、時間管理だったり、金銭管理、などが、まあ、分けられるかなとは思うんですけど、
うん
ね、子供の頃から、まあ、徐々にそういった能力を積み重ねていって、
うん、
まあ、できるようになるのかなと思うんですが、まあ、ここに例えばね、携帯電話が欲しいと、
はい。
子供が言ったとしますよね。
はい。
でもね、親としてはやっぱり年齢だったり、ネットリテラシーちゃんと身につけるかどうかとかさ。
ああ。
あるいは、あの、外出が多いのかとかなども考えてさ。
うん。
まあ、いろいろ与えるかどうかを決めると思うんですけども。
うん。
で、もしあの、子供が、あの、親が考える基準に達していなかったとしたら、
うん、
まあ時期はまだ早いと時期尚早ということで与えないというふうになると思うんですけども、
うんうん、
やっぱりね、子供納得しないと思うんですよ。
ああ、そうですね。
うん、
だってなんとかちゃんは思ってるのにっていうことですよね。
うん。
うん。
うん。そう。で、そういった時に、
うん、
このライセンス制度があると便利だなと思ったことがありまして、
ほう。
例えばさ、携帯電話を持つためには、
うん、
まあ年齢も必要かなと思うんですけど、
うん、
あとは、時間管理能力3級とかさ。
ああ。それ、どうやって測るんですか？
そう。例えば、健康管理能力5級とかさ、こう、問題解決能力4級のそれぞれ、ライセンスを取得して、
うん、
その上だったら買ってもいいよということにしておけば、
ああ。
不満に思うこともないのかなと。
そうですね。でもその、だから、その試験でね、うん、その何級っていうのをジャッジする試験が、
うん。そう。ジャッジね。だから、いや、ちゃんとライセンス証をさ、まあ、全部発行するかなんかしてさ、例えば、まあ何級から、うん、10級から1級まであるとしたらさ、
うん、
で全部1級になったら、まあ、うん、あの、自立した大人だよという認めて、行くみたいな形にして、
うん。
で、まだでもね、あの、どれぐらいのライセンスの種類が必要かっていうか、どれあったらいいかなとかっていうのも、全然検討もついてないんですけど、
うん、 まあそう、難しいですよね。
うん、
そういう、なんかその、やっぱりその子の管理能力みたいなのをね、うん、どうやって能力があるかどうか測るのかっていうのが。う
ん、そう、その基準のね、明確にしておか、まあお互いさ、ちゃんと明確にして、これができるようになればとかさ。
うん、そうですね。うん。
うん、で、毎朝ね、自分で起きて、身支度して、
うん、
で、朝ごはん食べて、出ていくと。
うん。
いうので、例えばまあそうなれば健康管理能力が3級とかさ。毎日挨拶ができるとコミュニケーション能力8級とかさ。
ああ。まあ、何級とかいうのじゃなくても、これとこれとこれがちゃんとできたら、うん、その、うん合格で、まあ、ライセンスがもらえますよっていうだけでもいいんですよね。
う
ん
う
ん、その、
まあ、まあそうだね、
クリアしなきゃいけない項目を上げればいいっていう感じではないんですかね。
う
ん、
そうそうそう、うん。うん。そう。まあ、それをちょっと面白おかしく、ライセンス制みたいなっていう。
ああ、なるほどね。
うん。
あ私は子供の時に、
うん、
幼稚園ぐらいの時だったかな、うん、に、ピアノが習いたくて、で、親にピアノが習いたいと。だけど、うん、親からすると、そんなの、習いたいって一時の、その、ことっていうのが多いじゃないですか、うん、子供って。うん、で、実際にピアノを買って習わせたら、うん、ああ、もう飽きちゃった、うん、やめたって、習いたかなわないですよね、そもそもが、うんまあ。そういうのがあって、まあ、まずは、そういうのができるっていう、のはまあ幼稚園ではまだ無理だから、うん、とにかくまず小学校に入って、うん、小学校に入って、はい、音楽教室にまず入りなさいと。はいはい、音楽教室に3年間、うん、3年コースっていうのが、まあ一般的に私たちの時にはあって、
うん、
そういう、メーカーというかそういうところの。で、そこに3年コースをちゃんと出れたら、うん、そしたら、うん、ピアノも買ってあげるし、ピアノを習わせてあげると。うん、で、親は、もう絶対無理だと思ったらしいんですよ。まあ、3年もいけないだろうと。
う
ん、だから、もう結構高をくくってたらしいんですね、
うん。
で、だけど、私は意外にそれは全然苦ではなくて、好きだから、別にピアノじゃなくても音楽教室でもいいから、行くわけですよね。
うんうん、
で、もうなんか3年ちゃんと通って卒業しちゃって
。お
ー。いやーしまった。もうちょっと高いハードルを作るべきだったって親は後悔してたみたいんですけど、もう約束は約束だからっていうことで、な、うんうん、まあしょうがないからピアノを買ってくれて
、
習わせてくれましたね。だから。
おーすごい、
うん、だからそんな感じで何かこの、これをやり遂げたら、うん、みたいなものっていうのは、いいような気はしますね。
もうん、でもね、すごいよね。で、それでちゃんと自分でポッドキャストで発表してるのね。
ん？発表してる？
発表してない？
ああ、ピアノですか？うん、それね、うん。あれは発表っていうか、でもまあみんな迷惑ですよね。うん、聞いてて。いや、かなと思うんだけど、うん、まあいいじゃない、私のだしって。うん、そうそう、そうね、若干ちょっとな、ありですけど。そうそうそう、それはね。まあまあ、聞きたくない人は、まあ、途中でやめていただければいいっていう感じで。
30秒だけちょっとね。タイムスリップしたりね。
そう。まあね。まあだから、好きだっていうことですよ。
うん。うん、そう。いや、だからね、それが、うん、それがあったからこそやもんね。
そうそうそうそうそう。うん。うんうん、まあだから何かやっぱり子供って本当に、うん、それが好きなのかどうかっていうのも、子供自身だってわからないし、うん、子供もそれが、うんうん本当にこれが欲しいものなのかとか、うん、いろんなことに対してあるじゃないですか、うん。だから何でもやりたい、何でも欲しいから、まあ与えるっていうのではなく、何かやっぱりハードルを設けてそれを達成したんだったら、うんうん、まあそれなりに欲しいんだっていうところを見せてもらって、
うん、
子供に。ね、で、うん、その与えるっていうのは、いいなとは思いますけどね。
うん、 そうね。まあでも、それぞれのね、子供によって、なんていうの、うん、ゴールというか、まあねうん、ハードルの高さが違うから。
そうそう、確かに、それは、うん、うん、思います。
まあね、その Q の認定基準とかさ、そういった、どういうことを項目にするかとかっていうのは、うん、まあ、それぞれで決める必要はあるのかなとは思うんですけど。
そうですね。あと、携帯電話みたいなものっていうのは、今、うん、まあ、安全のためとかいうので、やっぱり必要でもあったりするんでね。うんだから、うん。一概にただ欲しい、遊びたい、ね、ゲームとはちょっとまた違いますもんね。
うん。
うん。
なのでね、まあ、うん、例えばね、こういったその、なんていうのかな、ライセンス集みたいなのがさ、
うん。
子育て本として売ってたら欲しいなと思って。
ああ。グッチさんが作ればいいじゃないですか。
いや、あの、こういうのは大体教育っていうかね、児童教育に詳しい人じゃないと多分ダメやと思うねんな。
あ、そうなのかな。
うん。
っていうか、そういうのをみんなが書き込む、その、プラットフォームみたいなものを作って、うん、みんながうちはこうした、こうした、これで成功したとかいうのを、あの、どんどんこう書き込めるようなものがあるといいですよね。
うん。
だって、
うん。
やっぱりその教育者みたいな人が提言する的なものもいいですけど、うん、まあ本当にやっぱりそのことをその家庭等によってみんな違うじゃないですか、状況が。
うん。
うん。だからいろんな人の、うちはこういうの、うちはこういうのっていうのが、いっぱいそういうのがなんかこう見られて、うん、あのみんながそういうとこ入れて、で、自分のうちの状況とかを、こう、なんていうのかな、検索に入れると、近い人がこう出てきて、
うんうんうん、
その状況が、家庭環境が近い人が出てきて、ねうんうんうん、で、その人たちがどういう風にして成功した、失敗したっていうのが書いてあって、いろいろ見られたらなんか参考になるような気がしますね。
うん、
うん、
ね。
うんうん。
じゃあ、まあ、もしね、そういうの詳しい人がいたら、あの、作ってほしいなとは思うんです
そうですね。はい、うん。
ということで、
じゃあ、本編の方に行きます。
はい。
はい。
はい、そうですね。
はい。で、グッチさん、今日はどんなお話ですか？
ポチコさんはですね、
おい、
もう複数回すでにあの大阪関西万博に行っておられますけども、
一回だけね。
あ、一回だけだった？
うん、一回だけですよ。
何回かやってなかったっけ？
いや、一回行っただけです。それもあの夜からのあの夕方からのあのチケットでね。
はい。
うん。
改めて、
うん、
いかがでしたか？
まあ。楽しかったですよ。
そうですか。
うん。
私もですね、万博に、うん行ってまいりまして。
あ、実家に帰ったついでに。
はいはい。
はいはい。
と言ってもですね。
うん。
古い方の万博で。
あ、太陽の塔が建ってる記念公園の方ですか？
はい、1970年に開催されたあの、大阪万博の跡地にあります、太陽の塔に、行ってまいりました。
はいはいはいはい。
もうね、あの、行ってみたら当日はですね、万博記念公園内であの、ロックフェスティバルが行われていて、
うん、おー。
で、さらにですね、近くのサッカー場では試合が行われるということで。
うん、結構なんか活用されてるんですね。
うんうん。もうすごい人やった。炎天下に人の大渋滞でございまして。
あ、そうなんですか。
はい。
へぇ。
なんかね、モノレールの放送だと、そのロックフェスと、
うん、
サッカーの試合の終わる時間が、同じぐらいの時間で、
うん、お
帰りは相当混雑が予想されると、
うん、
いうことでしたので、まあ私はね、うん、その、行きの時、朝午前中やったんですけど、
うん、
もう巻き込まれなる前に、帰ってまいりまして。
あ、グッチーさんはその、ロックフェスでも、
はい。
試合でもなく、
なく
何を見て、はい、公園、ただ公園に行ったんですか？
公園、いや、もちろん、あの、太陽の塔に行ってきました。
あ、太陽の塔って中今見れるんでしたっけ？
そうです、そうです。はい、そうです。
それを見に行ったんですか？
はい、はい。で、1970年のその、日本万国博覧会、大阪万博の閉幕後ですね、
うん、
その太陽の塔の内部っていうのは、あの、原則非公開となっていまして、
うん。
で2018年の3月からですね、
うんうん、
あの耐震改修工事と内部の、再生事業を経て、うん、48年ぶりに一般公開が開始されたということで、
うん、
で内部ではですね、生命の木や、うん、あの地底の太陽など、まあ、当時の展示物がほぼ当時の姿で再現されているということで、
へー、
行ってまいりまして。
ほうほうほう。
行ったことあります？
いや、多分その、うん、大阪、その昔の大阪万博に行った時も、うん、多分中に入れてないと思うし。
うん、昔のあの1970年の大阪万博に行ったことがあると。
はいはい、行きましたよ。
へえー、すごい。
ええ。3歳ですけどね。だから記憶にないっていうのもあるけど。
もう年齢言っちゃった。はいはい。ここピー入れとくしかない
な。はい、いいですよ、別に。
はいはい。
し、多分、なんか特に何か入った、うん、何を見たのか、なんかあんまり見れなかったじゃないかと思うんですよね、人ばっかりで。
うんうん、それこそ人人人やってるね。
うん、そうですね。本当に人だらけだったと思います。うん。うんうん、
まあまあ、このね、その太陽の塔なんですけども、
うん、
あの、内部見学には事前の予約が必要なんですよ。
あ、そうですか。
うん。で、太陽の塔オフィシャルサイトで予約ができるんですが、
うん、
まあ、予約はね、1ヶ月ぐらい前にしたのかな。
ほう
ん。その時はね、もう、
う
ん、あの、オール丸やって、
ほうほう。
あ、そんなに人気ないんちゃうかと思ったぐらいやってんけど、
うん。
当日行ってみると、
うん。
一応ね、当日券っていうのもあるらしくて、
ほう。
あの、朝、その当日券発売されるのかな？
うんうん。
もうすぐなくなってた。
あ、そうですか。じゃあ、うん、まあ、1ヶ月ぐらい前に予約をすれば、まあ、希望の、その、日にちと時間と大体取れる。
うん、そうそうそうそう。
そうですか。
いや、まあ、
す
べてがそうかとは、ちょっとわかんないけど、でも、うんうんうん、そういう例、3連休の真ん中やったから。
ねえ、そんな連休の時でも取れるもんなんですね。
うん、うん、そう、
うんうん。
もう あかんのかなと思って、恐る恐る行ったら、全部丸ってなってたから、うん、いや、これあんま人気ないんちゃうと思ってしまったけど、
うん。うん
まあ、うん。当日は満杯でした。
へえ、まあまあ、じゃあそこそこ来る人もあるんですね。
うん。うん、ね、で、今までさ、正月に帰ってたんですけど、
うん。
お正月ってね、帰っても閉まってたんで、
うん。あ、そうですか。そういう時は閉まってるんですね。
う
ん、
そうそう。まあ、年末年始、うん、5日ぐらいまでは、休みじゃないかったかな、
うんうん、
うん。で、見に行くことができなかったんですけども、
うん。
まあ、ようやく念願かなっていくことができまして。で、やっぱりね、太陽の塔ってさ、この魅力としては、まずあの存在感かなと思うんですけど。
確かにね。
うん。
あの姿が、ね、うん、かなり印象に残りますよね、うん。インパクトありますよね。
ほんとね、唯一無二の、うん、オブジェクトというかね、
うん。
で、万博記念公園にさ、
うん、
こう向かうモノレールから見えるんですけど、
へぇ
ー。で、そこから見える太陽の塔って、あの、両手を広げて、
うん、
ね、あの、フォルムがね、あの、うん、緑の木々の間から現れて、まあ、圧倒的な存在感を示しているんです。
へぇ
ー。で、このモノレールの沖、万博記念公園ってもうモノレールの駅を降りて、
うん。
で、万博記念公園までしばらく歩くんですけど、
う
その、ま、万博記念公園に向かう途中のスロープからも、その、うん、見えて。
あ、お
ー。で、もう一度見ることができるんですけど、そこでまた、ね、下の方には緑で、上の方には真っ青な青と。
お
ー。いう、もうそこでまた写真撮っちゃうっていう感じで。
あー。絵になりますもんね。
なるなる。うん。うん、で、ね、モノレールに乗ってる時よりまた一段と近くに見えるという。
うんうん。
で、さらにね、公園に向かうと、
うん。
まあ、一旦ね、林の中に隠れてしまうんですけども、
うん。
大阪モノレールの下をくぐって、
うん。
で、中国自動車道と大阪中央環状線をまたぐ跨線橋を歩いていくと、
うん。
ほぼ正面に太陽の塔が見えてくるんですよ。まあ当然なんですが、近づくにつれて太陽の塔はどんどん大きくなっていって、
うんうんうん、
で公園の入り口から入ると、
うん、
もう真正面に、見上げるような太陽の塔が現れます。
おー、
もうね、ここではまずは写真を撮ると思うんですけど、
うん
ね、もしここでの写真を撮ろうという気が起きない人っていうのは多分その人とは気が合わないかなと。
そうですか。まあ、はい、それもいろんな人がいるじゃないですか。
いや、でもここはね、ちょっと共有したいなと思う。
ああ、そうですか。
はい。ここはコアな部分かなと。
ああ、うんうん。
まあまあ、お付き合いはしますけど、
うんうん、
心から気が合うとは思えないかな。朝10時前なんですけど、
うん、
やっぱりね、雲一つない晴天で、気温はもうね、すでに30度を超えておりまして。
ああ、
うん。汗を拭きながら見上げる太陽の塔。
うん
うん、で、セミの声が聞こえておりまして、
うんうん、
もう、その太陽と、
うん、
で、その太陽はですね、
うん、
私の右後ろから、照っておりまして。
ああ、そうですか。じゃあ、ちょうど、こう、はい、なんていうのか、巡行というか、うん、写真撮るのにはバッチリな感じですか？
そう、ね。う
ん
うん、まあね、ちなみに太陽の塔っていうのは、南向きですので。
ああ、そうですね。うん、今、地図は見てますけど、
はいはい、
確かに南向きに立ってますね。
うん、はい、そうなんですよね。まあね、まずはね、正面から写真を撮って、
うん、
で、そのままその太陽の塔の、うん、向かって左側っていうのかな、こっちから向かって左側から、うん、その太陽の塔の横側を通って、
うん、
で後ろの方に移動していきます。
おお、あ、入り口は後ろにあるんですか？
そうですそうです。
おお。
で、その後ろのに、の根元から、その、うん、太陽の塔には入ることができるんですけども。
うん。
で、地下1階っていうことになるのかな、うん、まあ。で、そこから入場するんですけども。
うん。
事前に購入したチケットの QR コードを見せて。
うん。
で、クーラーの効いた内部に入っていくと。
あ、エアコン入ってるんですか？
入ってます、入ってます。もしかしたら当時は入ってなかったかもしれんけど。
多分ね、その当時ってエアコンなんてそんな一般的ではなかったように思いますね。
うん。うん、
おまけにこんなに暑くなかったらと思うしね。
そう
ね。
うん、うん、うん。そうそうそうそう。でね、内部はね、
うん、
地下1階だけ写真撮影が認められておりまして。
うん、おう。
で、もし、上の階でも写真を撮りたいっていう場合は、
うん、
まあ、500円払って。
写真撮るのにお金払うんだ。そ
う。
あ、
うん、
でも、海外の、いろいろそういう観光地って、
うん、
結構そういうのってありましたよ。
うん、多い？最近のトレンドだよね。
うん、いや、まあ、最近あんまないから、なんか、国によってなのかな？割とドイツとかがそうだったような気がするんですけど、
うん、
あの、写真撮りたい場合は、うん、お金をプラスアルファでやっぱり500円とか、そんなぐらいの金額を払うと、うん、シールがもらえて、うん、で、シールを自分の体に分かるところに貼っとくんですよ。うん、カメラ、あの、お金払ってます、マークの、
うんうん。
で、それで、あの、写真撮って、その人は撮っていいけど、うん、貼ってない人は撮っちゃダメ、みたいな。
はいはい、
なんかそんなことありましたね。
うん。
うん。
ああ、今回のやつはね、うん、あの、特別なね、スマホケースやった。
あ、ほう。
で、そのケースをつけて撮影してると、うん、撮影 OK って見なされる。
へ、うん、はあ、はあはあ、
うん。だから、まあ、でもそっちの方がわかりやすいかもしれんね。
まあそうですね。うん。
うんうん、で、私はですね、500円払わず、うん、1回だけで写真を撮って。
あ、そうなんですか。せっかくだから上のところを写真撮ってこればよかったのに。
ねえ、と思ったけど、うん、いやー、まあ、YouTube やってるんやったら払うかなっていう感じだけど、う
んうん、
そこまでではね、まあ、また行きたいなと思ったから。
あー。し、まあ、あんまりグッチーさん、例えば、
うん、
今、美術館とかに行くと、うん、写真 OK のことが結構最近増えたじゃないですか。
ね、うん
うん、そういう時って撮りますか、
うん、いや、そこまで写真撮らへんかなっていうのもさ、俺、学生の時にアラスカに行ってんけど、
うんうん、
で、アラスカ行った時に、まあ、当時のさ、日本人ってもうみんなカメラ持ってさ、うん、集団でこう行って、みんなバチバチバチバチカメラ撮るっていう、イメージ、ね、そういうイメージ持たれてたでしょ？
持たれてましたね。うん。
で、もう、俺もうカメラ持たずに、一人で旅行に行って、
うん、
で、現地の人に、写真撮らない日本人を見たのはお前が初めてだみたいなことを言われて。
あ、
うん。
それは何ですか？ちょっと、こう、そういうことに対する反抗心みたいなものですか？
そう。いや、それこそ、うん、あの、北海道にさ、大学に北海道来てさ、
うん。
地元観光地やからさ、
うん。
大阪の関西弁の人がいっぱい観光に来るねんけど、
うん。
その人らのあの、振る舞いを見てさ、
うん。
こいつらと一緒にされたくないなと思って、
そうですか。そう、それですか。
そういう精神はあるかな。
へえ。
なんで、写真自体は、うん、まあ、そこまでではない。でも、
うん、
万博記念公園入ってすぐは、うん、太陽の塔の写真を撮りたくなると。
ああ、そうですか。
はい。
そう、撮りたくなる何かが太陽の塔にはあったっていうことですね、
じゃ
あね。
うん。そう。なのでですね、ぜひ、行ってみてください、うん。で、その内部はそのね、1970年の万博の開催当時の造形を再現していて、
うん。
で、中央にはね、高さ41メートルもある、
うん、
生命の木と呼ばれる展示がありまして。
おぉ。
この原生生物から、
うん、
人類までのその進化の過程を、うん、その292体の生物模型で表現しているということらしいです。
うん。
なんかね、内部の写真って見たことある？
いや、今見てます。
おぉ。
うん、見たことなかったですけど、うん、なんかよくわからないものがいっぱいありますね。なんか、クラゲみたいなのとか。
そうそうそう、クラゲもいる。うん。
うん。
写真だと確かにそうかもしれないね。でもね。
うん。
うん。うん、いや、実際やっぱ見るとね、違うよ。うん、でね。
うん、
太陽と内部は壁面が赤くて、
うん、
中央のあの、生命の木って、
うん、
その真ん中が青だったりさ、あの赤だ、あの、黄色だったり。
黄色だったり、緑だったり、うん、ですね。
うん。もう原色が使われてる。
うんうん。
まあね、岡本太郎的っちゃ岡本太郎的なんですけど、
うん、
やっぱりね、色だけ見るとすごいケバケバしてさ、
うん、
なんていうの、下品にも見えるんですけども、
う
ん、まあ、一番下にあるアメーバだったり、釣り金虫だったり、
うん、
あとちょっと上にあるクラゲだったり、
うん、
こういう生物模型がこう迫ってくるように感じられて、なんかね、まあ、攻撃を受けてるっていうような風にちょっと感じて、
おう、
まあ、一つ一つがちょっとね、もうぐさぐさ刺さってくる感じがして圧倒されるんですよね。
これ宙に浮いている感じでいろんなそのなんかそういうオブジェがあるわけですか？
そうね、だからクラゲとか、
クラゲとか浮いてる感じに、ね、うんうん、こう写真だと見えるんですけど、そ
う
そ
う、うん、うん、浮いてる三葉虫もいたりね、
うん、
うん、アンモナイトもいたり、
うん、
すごい面白いよ。
でこの壁って、うん、今写真見てるんですけど、壁って赤い壁なんですけど、うんうん、なんか鱗みたいになってません？
そう、これね、反響板。
あ、反響板。
音を反響させる。
そこで、なんか、わーって、うん、叫んだら、わーわーわーってなる感じですか？
あー、まあ、一応ね、その、1階のところには、
うん、
なんていう音楽、音楽の名前ちょっとね、説明をしてもらったんだけど、忘れちゃったんだけど、
うん、
音楽が流れてて、
うん、
で、その当時もこの音楽が流れていたっていう。
あ、へえ。
うん。で、まあ、地下の部分が、
うん、
過去根源の世界っていうテーマで、
うん、
で、生命の木があって、
うん、
で、上の方に行くと、現在未来っていう、うん、そういう成り立ちっていうのかな、
うんうん、
構造になってて。で、腕のところあるやん、太陽の塔。
はいはいはい、腕、うん。
うん。昔はね、その腕から、エスカレーター乗って、
うん、
大屋根テラスっていうんですかね。なんていうの？大屋根って、大きな屋根があそこにあって。
はい。
そこに出ることができたんですよ。
ほう。
なので、下から入って、上から出るっていう。そういう構造になってた。
手のところに、
うん。
エスカレーターがある。
うん。
うん、
どっちかに、右手側だったかな、
うん、うん。
そう。下から順番に階段で登ってって。
うん。
うん。
あ、本当だわ。あ、なんか昔のあの写真が、その当時のが出てきましたけど。うんう
ん、はいはい。
今の万博でやっている、ある、うん、作ってある、大屋根リングみたいなのが、うんうん、その太陽の塔の周りにできてるんですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
おー。じゃあ、そのリングのところを登れば、途中からというか、
うん、
見れるわけですね。高い位置から、も見れるし、
うん。
っていうことですか？そうですか。じゃあ、大屋根リングっていうものの、その概念みたいなものは、うん、その、70年の万博の時にあったんですか？
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
これを、もっと大きな、その会場全体を、こう、囲むようなものを作ろうっていうの。
そっから取ったんじゃない？
ああ、うん、そうですか。で、だけど、同じではなくて、うん、その、うん、作り方というか、
うん、
そういう工法みたいなのは、また新しく今回は違う方法で作ったっていう、
まあうん。まあ、オマージュっていうことになるのかなとは思うけどね。
あ、そうなんですか。うん、全然知りませんでした。うん、あ
で、多分やけど、ちょっと、うん、調べてはいないんですけど、
うんうん、
この太陽の塔内部の、うん、生命の木から脈々が生まれたんじゃないかなと。
うん、ああ、そう、生命の木からもあるかもしれないけど、そういえば、うん、脈々って、
うん、
尻尾かなんか顔がなんか後ろにもありますよね。
あ、そうなの？
尻尾みたいな、うん。あの、尻尾だったっけ？なんかお尻にも、の辺にも顔があるんですよ、うん、脈々って。
へ
ぇ。いろんなキャラクターものとか普通に見ると、
うん、
前から見た、あの、絵しかないじゃないですか、大概見るのって。うん、でも、あの、万博会場に行くと、入り口に大きなあの、脈々がいるんですね、入り口ってか入ったところに。うん、で、それで、あの、まあ、前から本当は、あの、写真を撮りたかったんですけど、うん、もうみんなが撮ってて撮れなくって、
うんうん、
で、まあ、別に前からじゃなくても、うん、横からとか後ろからでもいいよね、みたいな感じで、うんうん、そう撮ってたら、あれ、うん、こんなところに顔があるっていう、後ろに。
うん。
うん。っていうので、今、その太陽の塔を見てたら、うん、太陽の塔って正面にも顔があるけど、
うん、
後ろにも顔があるじゃないですか。
うん。
ね、うん、だから、それを撮ったのかもしれないですね。そこからちょっとこう、うん、顔がこう、いくつかあるっていうの、
うん、
のアイディアをもらったのかなって今思いました。
ああ。
うん。
確かに。
うん。
もうね、この、ね、色使いからしてね、赤と青っていうか、ね。
そうですね、似てますね、うん、そういえばね。うん、
そう。
結構繋がってるんだ、前のと。
だと思うよ。うん。で、ね、やっぱりね、ただこう、あまり細かく説明しすぎると、ね、まだ行ってない人がいるんで。
あ、 あ、ちなみに、見学っていうのは自由にできるんですか？それとも、あの、ガイドツアーみたいな感じなんですか？
あ、でも自由にできますよ。
あ、そうなんですか？
うん。
うーん、
まあ、あの、1回に、まあ、多分10人ぐらいずつ、ちょっとずつ分けて入ってっていう感じだったけど。
ああ、うん。で、じゃあ、あの、特にその、中に入ったら、時間制限があって、うん、何分までに出てくださいとか、そういうことでもなく、
うんうん、
ただ、入る時間が、こう、ずらして、あの、うん、入っていくっていうだけで。
そう、う
ん。別に自由に見たらいいんですか？
そうそう、自由に見ています。
うん、なるほど、
うん。昔はなんかガイドさんみたいなのに案内してたらしいんですけど。
うん。
うん。今はあの、パネルで自分で説明読んでっていう、そんな感じでした。
あ、
で、ね、うん、あの、まだ行ってない人にも、あまりネタバレしても悪いんで。
そうですね。でも、ちょっと私、なんか見てたら行きたくなってきました。
うん、もう本当に。いや、これ本当ね、見て、すごいよ。
うん、
感動する。
ああ、うん、そうですか。
うん。
うん、
もう圧倒されるっていう感じ。
うん。
まあね、この辺にしときたいますけれども。
うんうん。
まあね、とにかくね、もう一生に一度は見ておくべき展示物だな、というふうに思いますし、
うん、
そしてね、何より驚愕したのは、
うん、
この展示が55年前に作られたということかなと。
ほ
ー、うんうん。こんな、なんていうのかな、前衛的というか、
うん。
うん。もう、これが、ね、55年前っていうのが本当に信じられないなと思って。
あ
ー。すごい。うん、で、かつそれをね、今でも見せてくれるという、この展示を残しといてくれた、そのね、万博記念公園の方々に、もうね、感謝しかないかなと。
ああ、そうですよね。
うん。
これでも一時期は、もうなんか、あの、耐震もちょっと問題があるし、うん、みたいな感じで。
そうそう、うん。
一時なんか壊すの壊さないのみたいな話も出てませんでしたっけ、
う
ん、
結構ね、ボロボロになってたりね。うん、
ねえ。
うん、なってた。それを修復して。うん、
当時のままに修復して、で、見せてくれて。
まあ、ほぼほぼ忠実に。
ほぼね。
うん。
へ、
う、ぇ、ん
うん
いやー、これは本当にね、岡本太郎様様やし。
まあ確かになんかこう、すごい人っていう、
うん、
感じでしたよね。なんかもう、子供の頃、うん、なんかよくテレビに出てましたけど、まあうん。
テレビでちょっと遊ばれてた感じはしないでもないけど。
あの人自身のなんか、うん、その力強さみたいなのが、すごい人だなっていうふうに思いましたね。
うん。うんうん、そう。 あということでですね、さ、うん、もぜひ行ってみてください。
はい。
うん。関西万博よりもこっち一個行く方が、多分満足感あるかもしれんよ。いい知らんけど。ということです。
あれ今日本題がないですね。
ないです、ないです。ないよ、もう、これが本題やもん。
これが本題、最初から本題だったんですね。
もう、最初から本題です。
はい、わかりました。
はい。
ありがとうございました。
はい。
エンディングです。
はい。
はい、お疲れ様でした。
はい。
はい。今回も、いただいたコメントを紹介したいと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。まずは、ふた散歩人さんから X でポストをしていただきました。
はい。
はい。グッチーさん、楽しんでましたね。私はお酒が飲めないので、あんな経験できないです。高知も北海道も旅をしたのに残念です。人生の何割かを損しているような気がします。かっこ、お金は何割か節約できていそうですが、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。前回のね、グッチーさんの、はい、高知の旅行話に関
してですね。
そうですね。はい。
はい。はい、そうですね。
うん。
まあね、ふた散歩人さんは、お酒で、お金は何割か節約しているということなんですけども、
うん、
私はですね、うん、まあ、お酒で、ちょっと、飲んでてこけちゃったんで。
そう、なんか膝が痛いって言ってたのは、
はい、はい。
酔っ払って転んで膝が痛くなったんですか？
そういうことです。
あ、そうなんですか。それは、ちょっと、ね、困りもんですね。
お酒で、かなり、損してるかもしれません。
ああ、そうですね、はい、
うん。
そう、やっぱり酔っ払った時はね、転びやすいから気をつけないと。うん、
そう、こけね、気をつけないとね。
うん、いけないですね。うん、
はい、気をつけます。
はい。他になんかクッチさんってお酒の席での失敗とか何かあるんですか？
ここでは言えないですね。
言えないことばっかりですか？ねえ、確かに ね。お金も、確かに、お酒って、ま、うん、まだ家飲みならともかく、外で飲むって結構高いですよね。
うん、高いね。
ねえ、確かに。本当に、ちょっとした居酒屋さんで飲んでも、うん、まあ、そこそこ何千円かってかかっちゃうじゃないですか。
そうそう。うん、
それで、なんか普通に、食べればもうちょっと、なんか結構いいもの食べれますよね
、うん。うん。もう本当にフルコースいけるぐらいの。
そうそう。ねえ。
ええってなっちゃうな。
私もまあ飲む派なので、うんうん、なんか、やっぱちょっと無駄遣いしてるのかなって思う時もありますね。
うん。
うん。ねえ。
まあねえ。
結局、なんかでも人って何かにお金無駄遣いし、お酒にしなくても何かには使ってたりはしますよね。
う
ん、
そうね。
うん。まあ自分の意欲に采配すればいいということですかね。
うん、そういうことで。うん、
ねえ、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次は、しょうこさんからメールでいただきました。
ありがとうございます。
はい。ぽちこさん、ぐっちーさん、お久しぶりです。しょうこです。7月2日のグッチー会拝聴しました。高知に行かれてたんですね。ちょうど私も6月に四国に行ってきたところです。J2 大分のサポーターでもある私の旅行はサッカー観戦がメインなのです。なので、ついでにと妻と大分、八幡浜っていうのかな？今治、尾道、と島並海道をドライブしてきました、
うん、
30年ほど前に愛媛と高知で5年ほど仕事で行っていましたので、グッチーさんの話を聞いてとても懐かしく思い出しました。地元の カツオのたたき美味しいですよね。私が高知にいた当時の話ですけれど、飲み屋での彼らは一瞬で友人になれる人懐っこい人たちでした。
うん。
居酒屋の件ですが、私の住む大分県南部では、青魚、アジ、サバ、イワシ、ブリなどが安価で食べられます。サバやイワシは運が良くないとなかったりしますけどね。ちょっとお高め、かつ小ぶりだけど、シングルシードのマガキも濃厚な味でおすすめです。あと、経験上良かった場所を挙げておきますね。長崎の平戸と松浦。ここはアジの刺身やイカやヒラメが絶品でした。愛媛は八幡浜と宇和島。ここのタイやジダコ、おこで。瀬戸内のタコは味が濃い気がします。
うんうん、
あと、津島と沖ノ島も磯物が安く美味しかった。
いや、いいな。
どちらも地元の板ウニの値段の安さに驚いた記憶があります。これは30年ほど前の話です。ね。笑い。以上が私が仕事で訪れた場所の感想です。安く美味しい魚を食べた場所は、いずれも訪れる時間とコストのかかる場所ですね。自分で書いて飲みたくなりました。明日は亀の手でも仕入れようかな。それではお二人とも暑い日が続いていますが、お体に気をつけて楽しい放送を聞かせてください。といただきました。
ありがとうございます。ありがとうございました。
なんかすごいたくさんのいろんなところを紹介いただきました。ね
う
ん、
本当にめっちゃ参考になったわ。
うん。
ね。いやね、アジやイワシが、なんかは、運が良くないとなかったりしますけどっていうのはさ、
うん、
これって、実はしけたらないっていうことで、
うん、
新鮮なものしか置いていないっていう、証になるかなと思うんですよ。
ああ、確かに確かに。うん。うん、
なので、うん、もうね、これは絶対当たりやね。
そうですね。
うん。
スーパーの、魚が割と充実しているようなところ、うん、お店とかでも、うんうん、ある時とない時があるんですよね。
うんうんうん、
すごくいろいろ充実してる日と、なんか全然ない日とかあるんですけど、うんうん、でも、マグロとかは必ずあるんですよね。
うん、いや、それはね、うん。冷凍もやからね、
う
ん。
そうそう。だから、うん、マグロももちろん美味しいんですけど、うん、そういうのじゃなくて、やっぱり新鮮なものっていうと、いつもあるわけじゃないんだろうなっては思います。
うん。
うん
うん、そうね。
ね、うん。うん。私も結構、大分は行って、
うんうん、
青物ではなくて、カレー？
うんうん。白下カレー
だよ。そう、うんうん。白下カレーを食べてきましたよ。うん、
お
ー。すごい美味しかった。
美味しいよね。あれ、マコカレーっていうカレーだな。
うん。そう。そうらしいですね。うん、だけど、マコカレーだけど、うん、なんか、特別に美味しいから、白下カレーって言うんだって、
うんう
ん。
そうね。
うん、聞きました。
う
ん
う
ん、大分って美味しいものもたくさんあるし、
うんうん、
見どころも多いですよね。
もうね、温泉からね、うん、何から、
そう、
地獄谷でしょ
う。ああ、そうそう、温泉もあるし、う
ん、猿山とね。
あ、そうね、猿山も。そう。あとだけど、大分って、
うん、
マガイ物が多いんですよ。うん、なんか石文化が。あるのかな？こう、岩に、
うん、
仏様が彫ってあるっていうのがあって、はいはい、結構何箇所か見に行きましたよ。
うん。
うん。
いやー、ほんとね、結構ね、海と山が近いもんね。
そうなんですよね。両方楽しめるっていう感じですね。うん、そう、うん。で、あれ、大分だったと思ったんですけど、土壌も、うん、養殖しているところがあって、宇佐神宮っていう、なんか由緒ある神宮があるところがあるんですけど、
うんうん、
そのあたりに、 土壌の養殖をしているところがあって、
うん、
うん、全然アポなしで何気に訪れたり、うん、行ってみちゃったんですけど、うん、
はいはい、
実際に土壌を見せてもらって、
うん、
で、
養殖場に行って、
養殖場に、うん、そう、でさすがにそう土壌持って帰れないじゃないですか、
うん
うん、で送れますよって言われて、で、うん、土壌を送ってもらいましたよ。うん、ビニール袋にこう水入れて、うん、金魚すくいの、金魚をね、入れるじゃないですか、袋に。
うんうんうん、
まあ、あれのしっかりしたような感じで、大きいやつで、うんうん、それを段ボールに入れて送ってもらいました。
うん、
で、土壌の、料理の仕方も、その時に、うん、教えてもらって、その、養殖場の人に。
へ、
うん、だから、山の中っていうかね、
うん、
内陸ですよね。で、養殖してるし、だから、そういう、なんていうの、淡水の、そういう魚もあるし、
うん、うん、
ね、海の幸もあるし。
海もね、いるし。
うん、うん、だから、大分って、なんか、あんまり、なんとなく、その、名古屋に住んでると、うん、ちょっとあんまりよく知らないところっていう感じだったんですけど、うんうんうん、いや、行ってみたらすごいいいところだなって思いました。
うん。うん。いやー、ね、いいとこやと思うね。うん、
また行きたいなって思った。
行きたいね。
うん、ね。はい。
うん、
翔吾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いろいろ参考になりました。
ええ。もう次は九州ね。
そうですね。うん、はい、
ま。去年ちょっと大分行ったので、
うん、
長崎行ってみたいかな。
長崎だったら、さっき書いてあった、うん、松浦。平戸も良かったですけど、うんうん、私うんうん、松浦って、アジフライの聖地なんですよ。うん、
へ
ー、アジフライがすごく、うん、推しで、あちこちのお店でアジフライが食べれるんですけど、うんうん、本当になんか肉厚ですごい美味しいアジフライ食べました。
うん、へー、うん、いや違う。
やっぱ新鮮、
うん、
フライもだからすごい美味しいのをフライにすると、やっぱ違うんだと思って。うんうん、名古屋で、まあ別に美味しいのもあるけど、うん、安いスーパーで売ってるようなやつって、なんとなく多分冷凍の。
うん、臭い匂いがね、気になる。でもあれがさ、うん、アジアとかさ、青魚だったと思って昔は食べてたわけやからさ。
ああ、そうですね、うん。うん。でもそういうのとはなんかもう全然違う、すごい美味しいアジフライが食べれますよ。
うん、
はい、おすすめです。はい。
わかりました。
はい。
ぜひ行ってみたいと思います。
他にも、おすすめの場所とか、うんうん、こんなところにこんな美味しいよとかいう情報があったら、うん、ぜひぜひ、はい、送ってください。
はい、はい、お願いします。
あと番組の感想とか、どんなことでもいいので、はい、送ってください。
はい。
はい。メールアドレスは、ことぶきたび、@gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。
はい。
お待ちしています。
お待ちしてます。
はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。お相手は、
ぐっちーと、
ぽちこでした。さようなら。
さようなら。